今日もルカの福音書第19章ですね、35から40までまずご一緒にお読みしてみたいと思います。19章の35から40まで、そうですね、41までにしましょうかね。途中までですけど、35から41まで、ちょっと40までのつもりでしたかね。ちょっと読みたいと思います。交互に読ませていただきましょう。35から。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。
イエスが進んで行かれると人々は道に自分たちの上着を敷いた。
イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、
こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに。
するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。
イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。
ご一緒に41読みましょう。
エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて、
続くわけですが、そっちの方はあとはまた来週ですね、お話ししたい。前回はイエス様の王の姿を3つお話ししました。今日は、その3つお話ししたい、残りの3つをもう3つお話ししたいと思っているんですが、どうも最後の1つが残るということになりますので、これも後にまた回したいと思うわけですが、まずその最初のお話しした3つの姿覚えておられますかね。覚えてますかね。一番最初は何でしたか。
平和
の王ですね。イエス様は、今日皆さんの平和の王として、心の中にお住みでしょうか。さっきも一生懸命聞いとられましたけど、イエス様を心にお迎えすれば嵐の中でも平安を与える。揺れないというわけではない、ね、だけども平安を与えている。なんか最近地震が多いですね。東海地震がもう倒壊するようにやってくるんですかね。だけどこう建物で揺れない建物を作るんじゃないですね。揺れない建物を作ると大変なことになりますよ。もうエネルギーが溜まってね、途中から建物がバキーンと折れてしまいますから、柳、竹、どんなに揺れてもね折れないでしょ。竹なんかどうですか。ぶわーっとこう曲がっても折れないでしょ。ね。でも何ですかね。パキッとすぐ折れるやつもありますね。松の木なんてパキッと折れてしまいますでしょ。台風来た時にもうすぐにね根を上げて、根を上げてるっていうか根がひっくり返って根が上がってるやつですけどね。意味わかります？の根が違いますけど、わかりましたか今の意味。わからない。木がこう生えてますでしょ。でポキンと生えると根っこがねパカッとこう上がってるんですよ。で根が上がるわけですけど、あんまり面白くないですよね。とにかくすぐにこう根を上げてしまうね、そういうのこう木で倒れてるのに、柳の木で倒れてるの見たことないですけど、松の木とかねダーン倒れちゃうんですね。人間ってね年を取るとね、柳の木とかね竹とかはねそこの好むようになるんですよ。私の親父もねもう死にましたけど、年を取りましたからね、家に柳の木を植えたいって言うんですね。なんとなくね、私その頃まだ25、6でしたけど、分かるような気がしました。で、今もっと分かりますけど、だからそのうち柳の種植えようかなとかって思ってるんですけどね。柳の種ってどうやって植えなくなりますけど、柳の木はもう嵐が吹いてもね倒れないでしょ。ただ風が吹くとこうなびくね。地震の時だってよく揺れるけど倒れないでしょ。揺れないやつは危ないですよ。ガーンと倒れてしまいますね。私たちもイエス様を信じたら全然揺れないってんではなくて、 揺れても平安がなくならない、ね、そういうこと大事ですね。嵐の中でもイエス様が乗ってた嵐の中のボートっていうのは揺れたと思いますよ。だけど平安はなくなる、ね、2番目の王様の姿はどんな姿でしたかね。これは主の御名によって来られる、これ権威の王様でしたね。まあこれも繰り返しませんけども、救いの権威、報いを与える権威、創造者、支配者、全能の神ですね。旧約のヤーベと同じ。イエス様って誰ね、でしょ。イエス様にお会いして「Who are you?」って言ったらね、何とおっしゃるんですか。I am that I am って言ってね、答えるんですよね。今の日本語じゃありませんからロシア語でもありませんよ。ロシア語で知ってるのは私でね、スパシーバしか知りませんけど、ね、昔勉強したんですけど、すっかり忘れちゃったんですよ。最近日本語をどんどん忘れてきて、どうにもならなくなるんですけど、今最近教えてもらってるんですけどね、ひまわりってどういう字書くのかとかねよくわからないですけどもね、こんな話してると。3番目のイエス様の姿なんですかね。3つお話したんですけど、栄光の王ですよ。栄子さんという人の王様じゃなくて栄光の王ね。これはあの預言者イザヤも礼拝したイエス様の栄光で、イエス様は信じるなら私たちも神の栄光を経験することができるね、約束してくださいましたね。そしてパウロはこの栄光を毎日心に経験しながら、栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていくとこう言ってるわけです。あの皆さん一挙にね、私たちは、こうイエス様の姿に変えられる。あのイエス様の姿ってどういうことを皆さんイメージしています？さっきあなたの目的は何ですかなんて言われたら皆さん何と思ったんですか？ああ、まあイエス様になりたいんで、イエス様になるってどういうことなんでしょうかね。イエス様はユダヤ人ですから、なんか鍵花で、なんか昨日鍵花の女の人のなんか見ましたけど、あのなんか変なよね、あんな風になりたいんですか。サボさんは年を取るとあんな風になりたいんですか。なりたくない。なりたくなくてもなりますよ、こうやって嫌なこと言うね、この人。イエス様のようになりたいってのはどういうことなんでしょうかね。ね、それはね、やっぱりこうイエス様はほら、バルテマイは愛されたでしょう。自分2年の血の病の女の人は愛されたでしょう。だからもうほら、いろいろあるじゃありませんかね。で、そういうようなね、心の持ち主になっていくことではありませんかね。でしょ、ピカピカ光るようなね、こういうふうにあのなるでは、まあ、そういうこと考えてる人見るかもしれませんけど、私の、気持ちとしてはね、そういうふうになんかどんどんとね、よく知りませんけども、あの最近あのテレビなんかは全然見ませんけど、昔クイズ番組で流行ってるでしょ。今頃クイズ番組流行ってるんですか。あんたテレビないかわからないねノーテレですからこの人はテレビもありませんが、何をやってるかわかんないですね。なんかこうほら、おそらく当たるとこうなんか点数が上になっていくなんでしょ。で、ね、そのなんか分かりませんけどもね、だからまあこう去ってるとか上になっていくかね、それで一番上がドーンと点数、そういうふうにこうだんだんと高くなっていくことをね、イエス様のようになるって、そういう期待してる人いるかもしれませんけど、どうも聖書言ってることは逆のようですね。これはイエス様と同じようにね、その心傷ついている人ともね、共に分かち合う、そういうような人になっていくことじゃないだろうか。違います。違うなってイメージ違った人もいるかも分かりませんけどね、まあ少なくとも私はそう思ってるわけですけど、とにかくまあこの毎日心にイエス様の栄光を経験していると、ね、イエス様のようになっていくって書いてあるんです。で、皆さんは今日このイエス様の栄光を心に経験していますか。持ってます。全然わかんないですね。あの知らんかもしれません。持ってる人と手を挙げてます。ああ、持ってない人もいますね。あどうもありがとうございました。持ってない人は持った方がいいと思いますよ。ね、 で、この3つの王の姿だけでもね、私たちはこれ経験すれば素晴らしいと思いませんか？もう大声で賛美せずにはいられない。で、ところがもう3つ。で、もう3つでもね、大変なんですね。私たちはね、手が両手しかありませんからね、持つと2つしか持てないでしょ。どうしても3つ持つったらどうします？私今考えてますね。普段やってることやればいいですよ。
ここ
の辺に、ここに持って、この腕のあたりにまた持つらしいですよ。私なんかすぐ犬のこと考えてね、くわえる。考えた、くわえる。ね、くわえる。口があるでありませんか。まだあるでしょ、他に。脇にこう挟むとか。言うようになると、またのところに挟んで、こうやってこう字変えるとか。ね、結構たくさん持てますよ。ね、素晴らしい。でも3つのね、この神様の姿を与えられる。で、今日はそのイエス様の4番目の王の姿、それはね、謙遜の王。王様って普通謙遜ですか？謙遜じゃない。で、どんなんですかね？威張る。ね、大体王様って威張ってる。ね、下辺に向かって王様がご飯作ってあげようかなんてのあんまりないですね。ええ、王様はどういうんですかね。おい、飯とかって言うんですか。あの昔飯使いっていうのありましたけど、あれは飯なんかそういう感じしますけどね。どうなんでしょうか、よくわかりませんが、もしイエス様が自分の威厳を誇る王であるとすれば、頭には何があったでしょうね。私は王様だったとすれば、
ダイヤモンドと金の冠。
ダイヤモンドと金の冠、おお、すごいですね。黄金の冠があった。私ね、すぐにイメージとしてはね、鳥の毛ね、鳥の毛。昔ローマの人っていうのはね、まあ、インディアンも鳥の毛をこうやってましたけどね、ほら、ローマのね、将軍とかなんかもう鳥の毛でいっぱいこう飾ってたわけですよ。今大したことないですね。なんか今頃そのサッカーやる人がやっぱりなんかこう、なんですか、こう顔中にそのなんかインディアンのようなこうメイキングっていうんですかね、やるそうですね。これ見たことはないですけど。そうですか、知らないです。やりますよね。これでバーッと知らんけど、ポスターカラーみたいなのペーッとね、すごい汚い。ナーマンはどうでしたか？王様で将軍でしたけど、ナーマンはラバーの子に乗ってカッポカッポカッポカッポやってきましたか？どうですか、ナーマンは。戦車に乗ってやってきて、軍隊を率いて、軍楽隊、ね、軍楽隊って分かります？ブンチャンブンチャンってやる。ブンチャンブンチャンじゃありませんけどね、やるでしょ、軍楽隊。もう最近はなんか消防署の人がね、なんか軍楽隊の代わりで、ブンガブンガやってるみたいですけどね。まあ、もしイエス様がご自分の威厳を誇る王様であれば、私のイメージではね、まあ、王冠っていうか、このダイヤモンドと金かもしれませんけどね、私はまあこのね、行進してくるときはね、鳥の羽だと思うんですよ。ね、ローマの鳥の羽。ね、お腹鳥かなんか知りませんけど、鳥の羽。アホウドリかもわかりませんけどね。アホウドリ本当は賢いんでそうですね。あ、知りません。だからまああれはね、アホウドリって名前やめましょうという話はあるそうですね。リコウドリ。まあ別にちょっと違うような名前で忘れましたけどね。アホウドリどこ住んでるか知ってます？じゃあ、鳥居島。本当ですかね。楽しませてね、申し訳ありません。ねえ、松谷氏は落語家だ。やっぱり先生はつわもってでしょ。やっぱり先生はもう牧師やめたら落語家になればいいのにとか思って腹の底ではね、今度にもきっと言いますよ、今日は帰るとき。鳥島にいる。本当鳥島にいるんですよ。無人島ですけどね。まあ、とにかく話し合う、そういうのどっちでもいいです。ね、だからイエス様は馬でもなくて戦車でもなくてロバの子に乗ってきた。ね、ロバの子に乗るということはこの前お話ししましたが、乳を表すとともに謙遜を表すでしょ。で、そこでマタイの福音書の11章の29節、そこを読んでみましょうか。
マタイの福音書の11章の29節、マタイの11の29、ご一緒に読んでみますよ。いいですか。マタイの11の29、終わりから2番目の節、いいでしょうかね。ご一緒に読みしましょう。私は心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがします。皆さんは自分のことを、私は乳和で心を優しくて減り下ってる謙遜な人ですとね、世界の人に向かって言うことができますか。世界の人に向かって大宣言します、私は心優しく、もう何ですか、謙遜で減り下っている人ですって、チーチーとこの人やれるでしょうか。で、それでは皆さん何て言うでしょうか。嘘でーとかって叫ぶと思うんですよ。で、だからね、私はっていうところね、そのご自分の名前読んでやってごらんぜ。ね、最後まで読めたら勇気のあることですよ。これは大変勇気のいることだと思うんですよね。だから例えば日本の政治家のね、龍太郎さんとか名前入れて読んでごらんなさい。よくわかりませんけど。ね、最後の方で読まないですよ、これは。ね、龍太郎は国民の首輝きを追ってなんててね、ああ、で読み切れないでしょ。ね、その中に偉人と言われてる人入れてごらんなさい。ふさわしくない。ね、そこにイエス様の名前入れて読んでごらんなさい。とてもぴったりくるんですよ。ね、それはなぜか、ね、本質の問題だと思うんですね。自分から確信を持って私は謙遜ですとね宣言できるお方はイエス様しかいらっしゃらない。ね、ではイエス様の謙遜はどんな謙遜だったんでしょう。この間ね、私NTT に電話をしたんですよ。ね、もうなんか変なお化け電話、お化け電話って言いますかね、説明ちょっと時間長くなりますからね。そしたらね、 NTT のね、なんかの向こうの方がね、なんだろうかんだ、最後の私に喧嘩しかけてうちじゃないなんて言ってね、なんて NTT さんとのところからこう来てるんですから、うちの電話つながっているのはね、うちじゃないってどこなのよ。ねえ、電話会社さんね、でもしょうがないからって言って故障係の方に電話しましたら、誠に申し訳ありません、うちのNTT とお宅の電話機相性が悪いようなのでなんて言われて、でもでもごまかせてしまってるね、もう大変な方がねいらっしゃいましたから、もうそちらも嫌になっちゃったのかもしれませんけど、こっちも嫌になっちゃったんですけどね。だけどどうでしょうかね、本当に謙遜って何なのか。商売人っていうのはちょっと謙遜そうに見えますよ。金のなんか品物買ってもらいたいですからね、私の親父なんていうのも商売人でしたからね、だけどいろんな商売人の方いらっしゃいましてね、私知り合いの方で時計屋さんをやってる方いらっしゃったそうです。時計が壊れた、で、すいません時計直していただけませんかって、お、時計直してやろうかとかね、どうしようね、なんか持ってた人はもう直してもらわなくてもいいのかいいのかって感じになっちゃうんです ね。そういうふうに、まあ、なるね。だからやっぱなかなか難しいですよね、まあ、とにかく、イエス様の謙遜は例えばピリピの2章の6から8、ね、そこもついでに読んでみたいと思いますね。聖書の中にこのイエス様の謙遜ってどんな謙遜かって書いてあるんですよ。謙遜ってただね、腰がね、柔らかいんじゃないんですね。フィリピの2章、フィリピ人への手紙2章の6から8、ご一緒に読んでみたいと思います。いいですか？どうぞ。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、 実に十字架の死にまでも従われたのです。さあイエス様の謙遜で大変でしょ。自分を無にした、どうですかね。自分を無にするっていうのはどういう、無理してるんでしょうか。無理してるってしもべの姿をとってますよ。使えるものの姿。しもべ、今日皆さんとしもべになりたい人いますか。しもべ、ね、しもべって別の言葉は奴隷ですけどね、サーバント。で英語で言うとなんか偉そうに見えますけど全然偉くないですよね。しもべなさい。全能の神様なのに私たちと同じ弱も苦しみも味わってくださって、その上さらに私の罪も背負って十字架の死にまでも従ってくださった。これ謙遜と言ってるんですよね。吉田キムさんどうです。この謙遜大変な謙遜でしょ。ちょっとやそっとでちょっと私も真似してみようという簡単にできないですね。他にもね、ちょっと見てみたいと思いますが、ヘブルの5章の8節、その後ろの方になりますけど、ヘブルの5章の8節を見ると、ここにもそう書いてありますね。いいですか？ちょっとそこに、ヘブルの5章の8節をご一緒に読みましょう。どうぞ。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、神の神様な、神の御子なのになぜ多くの苦しみによって従順を学ばれる。これはまあ、お子さんの頃からね、親に仕えなす。このルカの5章の51節にはイエスは両親に仕えられたと書いてありますでしょ。ね、あれ大変ですよね。だって普通ほら子供さんどうです、マキアトさん家の男子さんどうですか、お母さんによく仕えてくれますかそういう子になってほしいですね。お母さん何かをするお仕事はございますでしょうかってね。こんなこと言ったらもったいないなんて言ったのか分かりませんけどね。だからイエス様はきっとマリアさんにね、お坊さんですか、なんか言いませんけども、なんかお仕事はございます、じゃあね、イエスや水は汲んできておいで、バケツ200杯とか言ってね、お母さんはどうですか、イエスを訓練したとかね、おかげで足腰強くなったとか、そしたら書いてないですよ、聖書には書いてないよね、書いてないこと勝手に言っちゃいけませんけど、でもきっとイエス様はね、ご両親にお疲れですね。え、なかなかこれ大変なことなんですよ、謙遜というのはね。今日もね、渡辺幸さんが学校ではね、もうみんな黒板消しもやらないことみんなやってるのに、帰ってきたらどうしてできないのか不思議ってね言ってましたけども、どうしてなんでしょうかね、よくわかりません私も。でも一つぐらいドキドキできるようになりましたなんて言いますけどね、神様の恵みをいただいたらね。でここで他の子供の話を聞いたらね、学校行って友達と喧嘩しないよってね、と私聞いて、じゃあお家はどうなのってお互いの顔してやってるどうで友達と喧嘩しないとお家でやるのよりよくわからないですね。外でやらない分して帰るやるんですかね、どっかでやらないとね困るんでしょうけども、まあその話はどこ行ってもねあることです。イエス様は弟子たちの足も現れましたが、それも謙遜の王の姿。本当にね、強い心、強い恵みと強い愛とかないとね、人は謙遜になれないんですよ。何にもない人だけは強さに見せる。いつもお話でしょ、この後もブルドッグやっぱり外と通ったんですよ、私のそばずっとブルドッグがね、でも見向きもしないこんなおじさんに噛みついたでしょ、ね、なんかそういうこと言っちゃダメじゃんね。もう一つね、大きな犬がね、尻尾振りながらね、歩いてんですよね。そしたらね、もう家内のところへすぐこう、ついてた奥さんに、家内はこの犬はもう人懐っこくて誰にでもこうついているね、人懐っこい犬もいるそうですけどね、なんかすぐ頭撫でてもらいたくてね尻尾振って集まってくるっていうのがいるんですよね。お宅のお子さんはなんで尻尾を打って頭でこれね、のそういう犬もいるんですけどもね、本当に力のないと謙遜なんてとてもできないですよ。やり方あるなんてね、イエス様の素晴らしさ 謙遜というのはね、力がないように見えるんですけど、本当は力に満ち、愛に満ち、恵みに満ちてないとできない。すぐに角立てる人はね、これはもう恵みが品切れですよ。だから謙遜とは何かとね、説明してもこれは意味がない、ね、いちいちこう突っかかってくる人間っているじゃありませんか、ね、いちいちその人の上げ足を取るというのを、ね、まあ上げ足取るとお相撲さんの一つの手かもしれませんけど、ひっくり返すね、足引っ掛けるとかね、そういう人間いますけども、ね、この謙遜というのは先ほどのマタイの11章の29節見ると、イエス様と区引きを共にして生活する人にだけ分かるんです。区引きを共にすると分かりですかね。まあ区引きっていうのはほら、牛が2頭こう並んで馬車を引っ張るときに、この2頭の牛の首のところに横木をこう乗せるでしょ。それで真ん中にまた木があって、それでその後ろに馬車とか荷物をこう積んでね、それで2頭とか3頭立ての馬車で行くときに必ず首のところにここのところにね、木があって、それで引っ張っていくわけ。だから自分とイエス様とがこう2頭立てのこのね、馬車引っ張るわけですね。でそうやってイエス様の謙遜っていうのを身につけてますね。だから首輝をイエス様と首輝を共にして生活していない人はいつも反発しますね。不平と不満を抱いてますから、魂に安らぎはやってこないね。11章の30節に魂にね、安らぎの29節ですか、安らぎやってくると書いてありますけど、だからイエス様は謙遜の王様、謙遜の王ですね。素晴らしいと思いますよ。第5番目はね、今日ちょっと41節まで読んでいただきましたのは、ちょっとここのところをお話ししたかったです。これはまた次に次回詳しくお話ししますが、今日は簡単にお話し、しておきたいと思います。第5番目は涙の王様、ね、王様はしょっちゅう泣いてるんですか。王様はどんな格好してるんですか。王様はやっぱり威張ってるね。涙なんか見せないね。なんか十分前にね、亡くなった方でほら、なんだっけ、坂本九ちゃんって方が涙ちゃんさよならとかって歌った、歌があるでしょ。全部は知らないんですけどね、なんかそういうのあるでしょ、急に思いますね。あ、涙くんですか。涙ちゃんがね、それはよく忘れましたけどね、そんなのがあって、だけどイエスもね、ね、涙の王様なんですね。もしイエス様がですよ、血も涙もなくてね、怒りと憎しみと刑罰を与えるだけの涙のない王様だったらどうでしょうかね。イエス様どんな顔してるでしょう。まず、はい、どんな顔、私のうちの私の親父みたいな顔かなと思ってどうでしょうかね、どんな顔してると思います。私たちはもう皆さんどうか知りません、私はもうたっくら昔に滅んでいたと思いますね。お前なんかもう滅びとかって言ってね、でしょ、ね、しかしイエス様は恵みに富み、憐れみ深く、怒るのに遅く、許す神ね。聖書の旧約聖書どこ出てきそうでしょう、新明記あたり ね, ね。でそうでなければ誰も救われなかった。よく考えてごらんなさい。ザーカイ救われたでしょうか。ザーカイ木の上で滅びよこれなんてね、なるでしょ。地獄に落ちろとかね、なるじゃありませんか。十字架の上の犯罪人はどうですか。なんて言われたでしょう。
お前はダメ、
お前はダメだってね。イエス様、あなたが御国に入りなって私のことを覚えてくださいなんてら嫌だってね、やれちゃうかも分かりませんね。なんかそういうんですよ。では迫害者のサウルはどうでしょうかね。ダマスコ途上でどうなったでしょう。お前は火の柱となって燃えろとか言ってですねなってしまったと思いますよ。そう思いませんか。 もしイエス様がね、涙の王でなかったとしたら、ね、だからね、大変ですよ。今あのザーカイとか犯罪人とかサウル挙げましたけど、皆さんはどうですか？じゃあ私もダメね、消えろとかって言われたら大変なことでしょ、ね、イザヤ書の53章の3節4節ちょっとお読みしてみましょうか。イザヤの53章の3節4節イエス様はどんなお方だと言っておられるでしょうか。ご一緒に読みしましょう。イザヤ書の53章3と4どうぞ。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。もう一つ読みたいんですがね、今度はヘブルの4章15と16ヘブルの4章の15と16ヘブル人への手紙の 4章の15と16を読んでみましょう。ご一緒にどうぞ。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。あのこれらの御言葉でイエス様がどんな性質のお方だということが分かりますか。イエス様は悲しみを知っている方。誰の悲しみですか？私たちの悲しみ。病や苦しみも知っておられた。誰の病とか苦しみですか？
そう見た人だ。
ね？私たちの弱さとか。弱さのゆえに、私たちがどんな苦しみを受けるかということも全て知っててくださって、深い同情をしてくださった。ね？同情できない方ではありませんと書いてありますね。あの同情って何でしょうか。同情、同情ってありませんよ。柳川の同情ね、人間の役に立たない慰めの言葉なんかではありませんね。私たちの弱さを共に負ってくる同情という、さっきくびきの話しましたけどね、一緒に追ってください、背負ってください、一緒にね。だからパウロは言ってるでしょ、弱さの中にイエス様の恵みと力を注いでくださるんだって言ったでしょね。あの第二のコリントの12章の記録でね、弱さを追ってるでしょ、ね、それではイエス様はどのようにして私たちの痛みとか苦しみを同情してくださるのかというと、これはイザヤ書の53章にありましたが、ご自分が蔑まれた。なんで蔑まれるようなお方になられたのか、ね、栄光に満ちていたお方です。神様ですからね。そうでしょ、神様は蔑まれる、神様を蔑んでごらんなさい、どうなるか後でお話しますけどね。今朝もお話しましたね、のけ者にされた。のけもの、ポケモノじゃないですよ、のけも、なんか流行ってるらしいですね。罰せられた、ね、なんで神様罰せられるんですか。罰する方が罰せられた、打たれ、神に打たれた、十字架につけられたことですね。苦しめられたね。ヘブルの方を見ると、罪以外の全ての点で試みられ、十字架につけられた。これがね、私たちに同情してくださったという行為なんです。私もそうですけど、もうこの屈辱にはこれ以上耐えられないと思うときに、イエス様も今ね、もうかつてではなくて今、自分のこの屈辱をなめて、イエス様も今耐えてくださっているんだと思うときにね、それで乗り越えることができるんですね。乗り越えてたわけですよ。 もうかつて過去形じゃなくて今も今、ね、自分だけじゃなくて今イエス様のこの屈辱をなめて耐えてくださっていると思うんです。そうしたらね、荷は軽くなる。ん、私一人だと思ってると荷が重くなってね、もうちょん切れてしまうんですね。人間ほど自己中心でね、冷淡な生き物はないと私は思うんですよ。皆さんどう思います？ね、人間ほどですよ。私はね、犬や猫は可愛いと思いますよ。飼ってみようと思いませんけど、ね、でも人間は怖い。噛みつく、食われる、ガオね、怖いですよ。どんな親切もお世話も何年もやっても一生涯に関わるようなことを助けても人の心には愛として入っていかないんですよ。おでんの卵と同じ、味は染みないね。しばらくすると吠え始める、罵り始める。これ私が経験しただけで、一人や二人だけではないんですよ、ね、イエス様は飢えた群衆にパンを与えたでしょ。命のパンのことについても教えたでしょ。でもそのパンを食べた群衆はやがてどう、何と言ったかというと、イエス様を十字架につけろっていうね、群衆に変わったんですよ。いや、人間怖いんですね。で、誰人間作ったんだろうなんて問題になりますけどね。怖い。神様最初はそういうふうに作らなかったんですけどね。でしょ、イエス様に従っていた者たちの大半がイエス様を捨てたんですね。イエス様の弟子の人ではイエス様を銀30枚で売ったではありませんか、ね、ですからね、皆さんが本気でイエス様に従っていこうと思ったら、イエス様を受けたのと同じような裏切りとか屈辱を味わうようになっても不思議ではないんですね。これイエス様がヨハネの福音書で言っておりますからね。で、それが嫌ならキリストの弟子になろうと思わない方がいい。じゃあまあ私なりたくないって言うかもしれませんけどね、そうなる、ね、だけどまあ私はね、自分の損得のためだけに生きたいとは思わないです。得することのためにだけ生きて、損することのためには生きたくないね。例えば他人が痛み苦しんでいるのを横目に見て見捨てていく人間っていうのもたくさんいますよ、ね、あのほらルカの福音書に良いサマリア人の話のところ出てくるじゃありませんか。祭司やレビ人ね、皆さん、ああいう人になりたいと思いますか？なりたくない。なりたくないということはどういうことなんですか？はい、いや、強盗のようになりたくないし、それはまあそうですけども、そういうこと言ってんじゃないですか。大使はレビートのこのダーンとね、こう打ち倒れている、もう血を垂らして今死にそうなわけですね、そういう人をこうそばにこう見てるんですけど、
なりたくないと思っても、以前はそうなっちゃう、
そうなりたくないと思ってもそうなっちゃって、これややこしいですね。ね、それをその人を自分のね、自分のこの家畜に乗せてね、それからその治療をして、その代金も払って、足りなかったら帰りにまた払いますね。大変なことじゃないですか。しかもそれはサマリア人であるぞよとイエス様おっしゃってるんですよ、ね、なんか悪かったサマリア人でしょ、ね、面倒なことには一切関わらない。これ人間ものすごく怖い。これがね、もう今ものすごい勢いでもう人間破壊につながってきてるんですよ。自分の利益にならないことは一切手を出さないっていうのが大半の人間なんです。これは恐ろしいことですよ。人間っていうのはね、自分一人で生きていけるもんじゃないんですよ、ね、でもそういう人が自分の足が泥沼に入って、もう沈みそうになったらどうするんですか。すぐ首吊って自殺するんですよね。だから苦しんでる人っていうのはね、子供たちだってもうすぐ自殺するでしょ。 くいってくるとかね。だけどね、もしですよ、周りの、まあ、親でもね、友達でも先生でも、ね、誰かその子供とね、子供だけじゃありません、どんな人でもそうですが、苦しみを分かち合ってくれる人がいたら、彼らは決して自殺しないんです。わかりますかね。その良いサマリア人が一人そこにいたら自殺しないんですよ。の苦しみを乗り越えていくことができる、これが人間なんですよ。これが人なんだ。今逆じゃありませんか。生きてる人間殺してやろうというような感じでしょう。這い上がってきようと思ったら蹴飛ばしてね、泥沼に投げ込んでしまおうとするんですよ。そういう社会はどうなっていくか、私はもう、もうその間もなくても見えてますね。蹴飛ばってる人がね、自分がひっくり返ってドーンと飛んでいくんですよ、ね。アブラハム・リンカンが言ったじゃありませんか。なんて言ったんですか。他人の痛みがわからない人、もっとかわいそうな人だと彼は言った。その時にリンカーンが心の中に抱いていたのは何であったかというと、アメリカ南部の奴隷の苦しみを彼は知ってたということですよ。ね、アンクルトムなんてね、本があるでありませんか。ね、アンクルおじさん、トムおじさんですね、アンクルおじさんですからね。ね、アンクル。ねえ、から読んだことありますか、本。ありませんか。なかったら、ね、そのあたり本あると思うんですよ、どっかにね。一度ぐらい、そんなの1時間ぐらいって読めますから。まあ30分ぐらいで読めるかもしれませんけどね。長くかかるか20年かかるかわからないけど、まあ、30分か1時間ぐらいで読めると思うんですよ。小学5年生ぐらいの、ね、本になってますから。リンカーンはね、アメリカ南部の奴隷たちが、どんなに苦しい状態に、精神的にもね、もう体の苦しみだけじゃないんですよ。当時の人々の中にはね、奴隷を本当に牛や馬のように扱ってたんです。つまり奴隷たちは人格持っていないではないかと思ってたんですよ。それほど言ってたんですよ。人間だと思ってないんですよ。これ人格持ってないんじゃないかと思ってたんですよ。皆さん、牛は人格持ってると思います。牛角は皮ではありませんからね。ね、持ってると思わないでしょ。だから、もうって言うだけですよ。もう苦しいからやめてって、その後が出ないですよ。もうだけですよ。犬は、ワンしか、ツー、スリー、フォーって言わないですよ。ワンだけですね。でしょ、人格持ってない。でもね、皆さんね、忘れちゃいけない。ね、これはね、アメリカだけではないんですよ。この日本でもつい最近まで、ね、女性はただの家の労働力としか計算されていなかったんですよ。あんなの人気をつけた方がいい、ね、これから男の人逆になりますかね。男の人田んぼの力って書くでしょ、ね、ただで働く力、これは労働力なんですけどね。ね、でも私は今もその傾向が見られる。つまり何か、一人一人の人格を尊重しないということは、その人を奴隷扱いにしているということですよ。人格を認めないということは奴隷扱いしている。親が子供を奴隷扱いしている。子供の人格を認めない。夫が妻を奴隷扱いしている。妻が夫を奴隷扱いしている。首振りましたね、今。私もうこういう時で何とかねよく見えるんですよ、急にね、小さな字よく見えないけど、そういうこと聞くね、もう名指しやめますから、誰が振ったやなんてね、大変なことになりますから。ね、姑がやめよう、どれ扱いしませんかね。これからご結婚なさる方もいらっしゃいますのでね、ちょっとお話しておきたいと思うんですがね、嫁という言葉をちょっとねお話しておきます。嫁という漢字はどういうふうに書くかご存知ですか。
ね、
え、女辺に家と書くんですよ。嫁というのはね、まあ、嫁入りとかっていうとね、響きはいいように聞こえるんですけども、お嫁さんとかね、お嫁さんっていうとこう、このいい響きをね、持ってるように思うんですけども、この嫁入りの思想の中には、 日本の長い生活習慣の中に女を家の中に入れる、つまり家の労働力、労働力として女を入れるということになる。で、結婚というのは夫と妻との人格によるものとしてではなくて、女の人を家に入れる、ね、それが中心思想にあったわけですよ。ね、まあ要するに、いや手伝いをさせるとかね、家の労働力、夜鍋。だからほら、なんか誰かが作った佐藤八郎さんかなんかしますけどね、お母さんが夜鍋して手袋編んでくれたって。でも、それ労働力なんて言いませんけどもね。結局、なんで夜鍋して手袋編まなきゃなんないの？昼間どうして編めないの？
家の仕事
で一緒に食べだったからね、大変だったわけですよ。赤毛りがどうのこうのってこと歌ってるのはなんか知りませんけどもね。なんでそのお母さんは一緒の昼間その子我が子のためにその手袋編めなかったの？こうやって編むんじゃないでしょうか、分かりませんからですけどね。なんですかね、私はいつもそういう目で見てるわけではないですよ。この人のお母さんはきっとね、苦労なすったお母さんなんだろうなと私は思うんですよ。よく苦労してるか知りませんけどね、でもっと露骨に言えば、家の労働力のために女奴隷を一人買い入れるということになるんです。嫁入り先生今日すごいこと言ってるなと。いやこれ本当のことですからね。ですから嫁を出す方の家では娘を人より女奴隷に売るわけですからね。そこで結納金だとか支度金だとかといって数百万円とか1000万円とかのそのお金を受け取ったわけですね。それが日本の歴史の中にずっと根付いているわけなんですね。でこんなことをこういうことになると、娘を育てた親は何のために育てていたのかということになるでしょ。まみちゃん何のために育てですか。だって女奴隷にして数百万円からうちの子供まで気がいいから数千万円には売れるだろうって気持ちなんですかね。だからね、結婚の時のね、結納金を受け取るために育てていたのか。私は全ての親がそうだと言ってるわけじゃないんですよ。しかし結納はしないと言いますとね、こういうふうに言った方です。親御さんが何のために娘を育ててきたのかわからないって言われたお母さんがいた。あれじゃん、唖然としましたね。いやこの人何言ってんだろうかな、このご自分の娘さん、どうしようってのと思いましたね。このお母さんも知りませんけども、23歳になるまでこの娘さんを育てなすってね、これも大変だったかもしれないけど、何のために育てたかわからないっていうのは一体これはどういうことなのよ、ね、それ以上私言いませんけどね。でも昨今の親は何のために子供を育てているんでしょうか。有名校に入らせ、就職をして高級鳥になって、親に身入りを良くしてくれる態度はないんでしょうかね。育てたけど先生ちっとも身入りが悪いんです。身入りが良くなってます？いやもう大変ですね。日本の政府だってね、子供が少なくなってくると日本の労働力人口が減って、年金の掛け金が納める人が減ってくるので年金は出せないって言ってるんですよ。ということは子供を何で計算してるんですか。子供の価値を子供の人格で計算してるんですか。一人腕一人働けば何円儲けるだろう、経済力がどう、そんな計算しかできないでしょ。子供の誕生を労働力としか計算していない。人間を労働力としての価値判断をしているということは昔も今も同じです。だから今度はね、働かなくなったお年寄りはどうなるんでしょうか。社会の まあ、これ以上言いませんからね、もうね、これ言うと、のね、差し障りありますから、とにかく、もう、言えなくなりました、このやつ、さっきはもう言わない。言いませんから、ご判断、ね。で、嫁のことにもうちょっと帰りますから。お嫁さんになるんだよね、もう、ビッって言っとくと思った、頭からね、言っといた方がいいでしょ。ねえ、どっちも両方聞いとった方がいい。こんな言葉あるんですよ。嫁が姑になりやがる。こういう言葉あるんですよ。どういう意味か分かりますか。あのね、辞書読むとね、人の追いやすいことを言ってるんだって言うんですけど、それだけではない。ならなんで子供が大人になりやがるって言えばいいんでしょ。嫁が姑になりやがる。皆さん、なぜ笑うんですか。この裏にどんな意味が隠されているでしょうか。いじめられていた嫁が、時間が経つと、いじめる人になりやがる。ね、あの将棋の駒に歩というのがあるでしょう。歩くって書いてあるんですけど、ね、あの成金、裏側に振ると金になりますね。お嫁さんね、ひっくり返るとね、主導になっちゃうんです。ね、恐ろしいですよ。なるつもり？あとね、なりますよ、絶対。怖い。もう一つ。もう一つの言葉。嫁は下からもらえ。わかりますこれ。嫁は下からもらえ。つまり、嫁は自分より身分の低いところからもらえ。奴隷として使うのに好都合だから。これがね、思想に、余命という言葉の中に含まれている思想があるんです。どうして自分の身分より高いところじゃいけないんですか？使いにくいから、馬鹿にされるから。ね。パウロはね、ローマの12章の15節で、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいと言いましたよ。これがね、イエス様のお気持ちですよ。ね、しんちゃん、どういうつもり君は？あやめさんだなんて言って、嫁を今日はね、えらいこと聞いたぞ。これはいい考えだ。ね、気をつけな、やられちゃうから。知らないよ、応援団も行かないよ。みんな来いなんてもね、行かねえから。自分でやんな。知らない。お互いにね、痛み、苦しみ、喜び、楽しみも、どちらも互いに分かち合うようになりなさいよと言ってるんですよ。ね。日本の思想、苦しみ、痛みは外に行け、お前だなんてね、お前もっとけ、喜びと楽しみは俺に来い、豆まきと同じありませんか。なんということでしょうかね。自分の家から鬼を追い出したら、その鬼はどこにいるんでしょうか。隣の家に行ってドドッと。ね、これができない家庭は破滅するでしょうね。これができない教会はキリストの体にはなれない。これができない社会は腐って崩れていく。間違いないですよ。そしてね、そういう社会では最初は弱い子供とか老人の方、お年寄りの方が自殺をするようになるんです。弱い人から潰されていくように見える。やがてエリートたちの汚職が暴かれるようになるでしょう、ね、そして今度はエリートたちが首吊り自殺を次々とやるようになるんです。そして国が衰退していくんです、ね、わかるでしょう、ね、その次に何が起きるか知ってますか。ハゲタカがやってくる、ね、つまり外国の勢力がもう弱ってくるでしょ。弱ってくると外国の勢力がザーッと流れ込んでくるんですよ。ジャンクハンターってご存知ですか。草原にね、鹿とかね、それからシマウマとかって言うでしょ。ザーッと群れをなしてね、ジャンクハンターっていうのはね、じーっとどれが弱いか、どの足を見てるんですかね、これは足が太そうとかね、もう遅いやつを見てるんですよ。で、まあ、ピタッともうそれにね、狙いを定めたら、他のにはもう行かないんです。あいつだってね、
弱い、一番弱い狙ってるんです。そしてダッシュを始めたら他に何万頭いてもその一頭しか追っかけないんですよ。そして弱いやつに飛びかかっているんですね。ジャンクハンター、弱いものを狙うんです。世界でどこの国がもう崩れかかっているかね、狙うわけです。ハゲタカがブワーって、だからね、もう当たるかどうか分かりませんけどね、おそらくね、今年中ぐらいにね、ヨカドでね、ドル札でお金でそのものが買えるようになる可能性が十分ありますよ、ね、ドルが入ってるんですよ。ドルドルドル危ないですよ。ジャンクハンターやってくるんです ね。そしてもう10年後にはね、この朝もお話ししましたけれども、日本はね、アメリカのハワイの次に続くね、ジャパン州にね、なると思いますよ、ね、恐ろしいですね。それは日本人が謙遜の王を失っていたからなんです。君臨しようとしたからね、アジアに、世界に、経済大国なんてね、君臨しようとしたからですよ。もうこのことはね、もう見えてる、もう数年、10年ぐらい前から見えてる。韓国で君臨しようとしたでしょ、失敗をしたんです、引き上げてきたんね。東南アジア、中国からも引き上げてきてるでしょね。今どんどんインドネシアから引き上げてきてるではありませんか。あらゆるとこから引き上げてくるでしょ、引き上げざるを得ないんですね。君臨しようとした謙遜の王でなければならないですよ、ね、今日は6番目の王様の姿をお話しすることができませんでしたがね、次の機会にお話をしたいと思いますけど、私たちはね、イエス様、王なるイエス様を心に宿してね、今週も会いましていただきたいと思うんですよね。使えるものの姿をとっておいでくださったイエス様をね、しっかりと私たちの心の王とさせていただきたい、ね、皆さん今週いろんなことあると思いますよ。だけどイエス様が共にいてくださいね、王であるイエス様が共にいてくださることを心にしっかり持って会いましていただきたいと思います。それではお祈りを捧げて賛美を歌いましょう。恵み深い天の父なる神様、イエス様が私たち一人一人に豊かな恵みをお注ぎください。感謝いたします。今の時代は本当にあらゆる面からして動乱の時期に差し掛かっております。かつてこれは明治維新の時代のようにも見えましたし、しかしまた敗戦後の時のようでもございますし、とにかく私たちはしっかり目を開いて歩んでいかなきゃならない時代になっております。幼い子どもたちも波に飲まれてしまいそうな恐ろしい時代がやってきているということに、お互いしっかり心を留めさせていただいて、信仰をしっかり持って歩ませていただけますように心よりお願いいたします。今週の旅路にイエス様の恵みを一人一人お与えください。心が強められて歩むことができますように、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。